Welcome to podcast KBS from Kyoto.
Grow, 生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人が運営する美術館として注目されるノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害のある人たちをはじめ、自身の内から湧き上がる衝動のままに表現した芸術、アール・ブリュットについて語りながら、人の営みの深さや広がりについてゲストを交えて考えるトーク番組です。
この時間はゲストをお招きして、福祉や文化など様々な視点からアール・ブリュットについてお話ししていただきます。今日のゲストは、先週に引き続き社会福祉士で民族研究者の六車由美さんです。六車さん、どうぞよろしくお願いします。前回ですね、六車さんが、介護の現場でされている聞き書きのお話、そして、聞き書きっていう、行為っていうのは、もちろんその、利用者さんとのコミュニケーションっていうことが変わっていくとかもいろいろあるんですけど、一つはやっぱりその継承っていうふうな、こと、その利用者さんそれぞれが歩んできた人生であったりとか歴史をどういうふうにちゃんと伝えていくかっていうふうなお話を、していただきました。でもその継承の仕方ももちろんその文字にするとか、スタッフの方によっては映像回されたりとかね、している方もおられたりとか、いろんな形があるよねっていうことで、介護現場でどういうふうにそういう創作活動とかを通じながら、いろんな地域にその、歴史を開いていくかみたいなんですね、話もしてきたわけなんですけども、この番組を、やっている社会福祉法人グローというところが、もう10年間ずっと運営している美術館が、あるわけですね。ボーダレスアートミュージアムノマというその美術館で、そこで、展示されている作品の、全部ではないんですけども、その一部に、知的障害がある方や精神障害がある方の作品などがあって、そういう作品というのは、ものすごく面白い、刺激的な作品っていうのが絵画であったりとか彫刻であったりとかあって、ご本人たちが俺これ作ったから展示してっていう感じではなくって、めちゃめちゃそれに感動を受けた、主にその、ご家族の方であったりもしますし、場合によってはその支援者の方、現場におられるスタッフさんですね、そういう方々がなんとかこの人のこの表現を世に出したいっていうふうな形でいろいろこう関係性を作っていって、それがやっと出会える、いろんな人たちがその作品見れるみたいな、状況が生まれていってるんですけども、僕さっきちょっとお話を伺ってて、聞き書き の中で話されることも本人が話さなかったら絶対出てこないし、しかもそれを、驚いていけるというかね、面白がるっていうか、ようなこっちのなんかこう体制もないと、すごいねそれってなかなかならないと思うんですけども、なんでしょう、だからそこにちょっと、何かしら近い関係みたいなことを感じたんですけども、なんかそのあたりについてちょっと どういうふうに思われるかなってことを、やや無茶ぶりなんですけどもお話ししていただけたらと思うんですが、
そうですね、多分すごくこう共通するところはあるんだろうなって思うんですね、でやっぱりその利用者さんもその利用者さんの記憶っていうのは、記憶っていうのはずっと利用者さんの中ではつながっているわけですよね、それは言葉にならないものしずっとつながっている、で利用者さんの日々の暮らしともずっとつながっているわけですよね、でそれは流れるものとしてあるわけです、でだけどその中で一瞬一瞬なんだけど言葉になる瞬間っていうのがあるわけですよ、それはどんな介護現場でもあるいはどんな家庭でもあるはずなんですよ、だけどそれをじゃあ話されたからと言葉が出たからといって、の形になるかというと決してそんなことはなくて、それに対して反応するというか、それって何、その一言ですね、それがあって初めて えこれってこうだよっていう説明が始まって、うん、そこから会話が始まっていくってことなんですよね、はいはい、それはまさに発見だと思うんですけど、はい、介護現場っていうのは多分発見をしてこなかったんですよ。
それはなんでしてこなかったんでしょうね。
まあ、一つはね、まあ、よく言われることは、はい、現場があまりにも忙しくって、うん、その話なんか聞いてる場合じゃないとか、うん、っていうことがありますよね。であるいは認証の利用者さんだったらそれはなんかこうなんていうのかな、聞いてもしょうがないって言ったら変な話なんですけど、うんうん、ま、毎日同じこと繰り返してるから、はいはい、うん、そこになんか意味を求める必要はないっていう思い込みもあるかもしれない。だけど私にとってはもうすごい面白い、一つ一つの言葉が実に面白いわけですよ、はいはい、なぜこの言葉が出るっていうところからね、うんうん、でこの言葉の背景というかその意味というか、うん、それってどういう意味っていうところから、じゃあって教えてくれるところからいつも気が気が始まっていて、これについて教えてくださいって言って現場で気が気をしたことはないんですよね。でも実はそれって、うん、私がだからずっとあの介護現場ではなくて、はい、その民族学のフィールドでやってきたことも同じことなんだけど、うんうん、でも実はそれができてなかった今から考えると。
なるほど。
発見がね、
はいはい、
だから自分が目的とすることについての発見はできてたんだけど、それ以外のことについてはノイズにしか聞こえなかったんですよ。
なるほど。だから、うん、まあ、研究みたいな形でなんか論文まとめるとかって時は、うん、まあ、これいるこれいらんみたいな感じで自分の中でもう選別しちゃってたってことですよね、うんうん、
でもすごくもったいないことしてたなとは思うんですけど、うんうん、今はだからその辺は実にこう素直に反応できるっていうか、
うん、
そうすると本当にいろんな話に展開していって、で思わぬところでこっちとこっちがつながっちゃったりとかするわけですよね。でそれはだから単に聞いてるだけじゃなくって、うん、一緒にこう聞きながら、うん、あるいは問いかけながらやっぱりそれを形にしていく、私は文章になるわけです、はいはいはいはい、今だったら連載になったりしていくんだけども、はいはい、だから本当にそれは私の作品なんだけど、うん、多分共同制作みたいな感じになってるんだろうなって思うんですよね。
多分今ね、むぐるまさんが作品って言葉をね、うん、あえてそのおっしゃったことがやっぱポイントだなと思ってて、なかなかその介護現場で作品っていう言葉出ないと思うんですよ、うんうん、あんまり、まあ、例えばそのレクリエーションの時間で何か絵を描きましょうとか、うん、そんなところで、あ、面白い絵が描けたねとか、すごい絵うまいんだねとかっていうような話はあるかもしれないけども、うん、今の話っていうのはもうちょっとなんかその介護の現場の本当に日常の中でやり取りしていたものを、まあ、ある人は映像にまとめたりとか、うん、ある人は、文章を書いたりとかして、それをこう作品っていうふうに何でしょう、言っていいのか、
うん、
あるいは、うん、それを仮にそういう意識で本人がいたとしてもね、うん、介護する側の人が、うん、なんかそういうふうに 言えないんじゃないかみたいな、
うん、な
んかこう、なんて言ったらいいかな、例えばそれはあくまで介護の仕事を私はしてるから、うん、そういうふうに利用者さんのいろんな言葉を、うん、聞いて何かにまとめるってことを自分の、まあ、自己表現みたいな形として捉えていいのかみたいな、そういう葛藤みたいなものっていうのが福祉の現場にあるのかないのかっていうことは僕は結構気になっていることなんですよね。
葛藤っていうのは逆に多分ないと思う、そういう行為がないから、作品にしようっていう行為がないから、
そもそもそれ自体が存在しないから、
うん、だから記録はありますよ、
うん、
介護記録とか、でも記録はあくまでも記録なんですよね、うん、でそれを目にする人は限定されてるし、うん、作品っていうのはもっと普遍的というか、はいはいはいはい、いろんな人がそれを見て、はい、それで何かをこうそ発想していったりとかいうものとして形を作るわけじゃないですか。で、私はそこまで行くのが実は介護現場でも重要だと思ってて、今の映像を撮ってる、はいはいはい、あの男性職員にはね、はい、作品を作りなさいよって言ってる。だからそれは何で必要かっていうと、はい、外への発信をしていくために必要っていうのもあるんですけど、うん、もうちょっと原点に帰った時にやっぱり、はい、何かの作品を作るっていう行為は一瞬そこをなんていうか流れているものを止めるっていう行為だと思ってるんですよ。日々こう流れていってしまう、だから利用者さんの記憶も流れていってしまう、うん、あるいは現場も流れていってしまう、うん、それを一瞬止めるってことにすごく意味があって、はいはいはい、あまりにもみんな止めてないからね、
はいはい、
で止めると何が起きるかっていうと、そこで一体何が行われていたのかっていうのを考え直すんですよ、
うんうんうん、そうですね、うん、はい、
それはやっぱり作品として意識して作らなければ絶対にできないことだと思っていて、
はいはい、
だから編集の時にも、 最初の頃は本当にこうなんていうのかな、時間軸でこうまとめてるだけだったんだけど、はいはい、一体ここで何が行われたのかちゃんと表現してよって言って、うんうん、そしたら彼はすごい一生懸命なんかここに、うん、まあ泊まり込みはしないんだけど、はいはいはい、やってその例えばその中心となる方がどんな思いでその、はい、あの思い出の味を作っていたのかということまで考えながら作品を作ってくれた、はいはい、そうするとその方に対するこう理解っていうのも絶対深まっていくし、
ね、
で、はいはいはいはい、どこまで理解できなかったのか分からなかったのかっていうのも分かってくる、はいはいうん、だから立ち止まる行為なんですよ。
なるほど。
作るっていうの、
うんうん、いやすごくそれはだから外に発信するっていう以前に自分たちが立ち止まって今起きてることを考えていくっていう、うんうんうん、まあ、まさにその何て言うかな、まあ、逆に介護の現場ってそれこそ本当にまあフローで流れていくっていうか、うん、日々もやらなあかんこと山ほどあるわけですよね、うん、それをこう立ち止まっていった時に次に自分たちが、まあ、次の一日どう過ごしていこうかとかっていうふうなことをいろいろ考えてっていうのは、まあ、それの繰り返しだと思うんですけども、うん、やっぱりそういうふうに立ち止まっていくっていうことをちゃんとこう習慣づけるというかね、はい、作品に作っていくっていうことで、はい、現場っていうのはなんとなくこう変わってきた感じっていうのはありますか？
変わってきてると思いますね。決定的に変わってきてると思いますね。それはだから職員の意識がやっぱりなんかこう深くなってるっていうか、
単にそれはすごいですね。
そうケア、うん、なんていうのかな、技術としてのケアじゃなくって、うん、なんか人間と人間との関わりっていうところで、うん、それはこう私がこうそんな大冗談だって説明しなくても、うん、その経験的にその作るあの立ち止まるっていう行為によって深まっていってるような気がするし、うん、でそれは利用者さんたちも共有していると思うんですよ。例えばあの映像作品なんかは一緒にみんなで見るんですよ、うん、ここで彼がどういう意図で作ったのかっていうのもところまで分かってるかどうか分からないけれども、うん、でもやっぱりそれをこうみんなで共有していく、
うん
うん、あそこであそうかああいうことやったよねっていうね、うん、なんかこうなんていうのかな、さっきの関係性、前回話した関係性の問題につながるんですけども、はいはいはいはい、なんていうのかな、その利用者さんとそのスタッフとの関係がとてもこうフラットというか、はいはいはい、フラットっていうとちょっと違うんだけど、もっとなんかこう近しいっていうか、まあ、ある意味家族みたいな関係になっていく、みんなでここを作っていってるんだよっていう意
識になって、それは面白いですね、うん、あのまあ、以前、もぐるまさんと奈良でですね、うんうん、あのとあるイベントでちょっとご一緒させていただいた時に、うん、すごく面白いなと思ったのがね、あの参加者の方が、まあ、質疑応答の時間に、うん、そうやってその介護の現場で利用者さんが何か作ってんのを、うん、支援者が、まあ、その時間を作ったりとか、うんうん、なんかこう絵の具用意したりとかして支援するのは見るけども、ムグルマさんが作ってるよねってい
う、ム
グルマさんが表現してる、要は支援者が表現創作してる現場っていうのはあんまり見たことがなくて、すごいそういうこと自体がありえるっていうのが面白いっていうふうな話を聞いたときに、うん、僕もその意見はすごく面白いと思ったんですけども、うん、なんかそういうふうに言われてみて、ムグルマさんとしてはどういう感じなんですか？
いやあの時はね、うん、言われてみてちょっと驚いたっていうか、あんまりそういうふうに意識してなかったからね、
うんうん、
でも確かにそうだなって思ったんだよね、うん、だけどこう現場がそれをなんていうのかな、許してくれてるっていうか、でそれはだから、まあ、今共同作業っていう話があったけれども、はい、例えば私がその文章に書いて作品を作るっていうことについての、うん、利用者さんたちもこう参加意識っていうのがすごく強いんですよね、うん、例えば今の連載についてもそうですし、うん、まあ、登場人物っていうこともあるんだけど、はい、参加意識とともにそれ読者でもあるわけですよ、
はい、
だからそれはね、なんかそういう現場であるってこと自体がもしかしたらすごくこう稀というかね、
まあ、
特別なのかもしれないけど、まあ、でもそれは最初からあったわけじゃないんですよ、この現場がね、うんうんうん、
なるほど、
現場がっていうかこの雰囲気がね、やっぱりこの聞き書きっていうことを繰り返していくことによって何かそういうあの雰囲気になってきたっていうのがある意味私にとってはミラクルだと思ってるんですけど、
そういうふうな現場が変わってくると、うん、さらに好循環っていうか、例えばね、まあ、具体的にこれから新しいスタッフが入られるとかという時も、うんうん、なんて言うんでしょう、こう、まあ、ある意味レベルが上がってるっていうか、うんうん、だからまあ求められますよね、その介護をするっていう時の意識であったりとか、うんうん、あるいはどんどんどんどんその意識が上がっていた表現を、うん、あなたもしていくんだよこの現場でみたいな風になっていくのかなと思うと、今後どういうね、
そうい
やなんかね、そのまあこの現場っていうことだけじゃないかもしれないですけども、うんうん、介護現場にこういう風なスタッフが育っていったらいいなとか、もっと働いたらいいのになと思ってるようなイメージってありますか？
あ、 それはね、例えばその以前 その驚きの介護民族学に書いた時には、はい、民族学をやってる人たちが入ってきなさいよっていう誘いであったわけですよ、ね、うんうんうん、でもそれは今でも今だにそう思ってるんだけど、はいはい、だけじゃなくって、例えばあのその小説を書く人でもいいですし、うん、なんかやっぱり表現手段を持ってるってことが、うんうんうん、まあ、それプロとしてっていうことだけじゃないですよ、
はいはい、
うん、っていうことはやっぱり重要になってくるのかなって思うんですよね、
うん、
だからここの現場をまあ発信するってことでもあるけれども、うん、はい、表現するってことによって何か現場自体を変えていく力が絶対ある。
なるほどなるほど、うん、そういうふうな現場の、まあ、変えていくっていう力が、うん、一つはその前回にもお話ししたように、まあ、外向きな力だとしたら、うん、そのことによってよりその地域とか、要は福祉っていう風な領域以外の町であったりとかに、そのことが広がっていったりとかする可能性まで含めたら面白いですよね。
そうですよね。ね、
うん、
なんか福祉が福祉で閉じられてること自体が異常なわけですよね。やっぱりいろんな人たちが関わって多様性があるのが社会だと思うので、はい、私だからこのスマイルホームでかなり意識していることは日常性を回復したいってことなんですよ。
でそれはちょっと面白いですね。
どういうことかというと、はい、あのまあ、日常性っていうのは今ある全てが日常性だと思うんだけど、はい、でも利用者さんたちが置かれてる立場っていうかね、普段送ってる日常っていうのは非常になんていうのかな、いびつな形だと思ってるんですね、うんうん、例えば家族の中でも、まあ、意識的に疎開されてるわけではないかもしれないけれども、はい、やっぱりその要介護っていう状態になって、うん、もう何もしなくてもいい、うん、だから介護される側にしか家族の中でもいない、はいはい、で何にも必要とされない、うん、で介護現場でも結局そうなわけですよね、うん、大きな施設だったら。でもそうじゃなくって利用者さんっていうのはなんていうのかな、機能を持ってるとか、うん、あの残存能力があるとかそういうことではなくって、いや生きてきた先輩なんだから、うんうん、私たちに教えてくれることはいっぱいあるわけじゃないですか、うんうん、であるいはある時には主役になって、はいはい、思い出の味っていうかみんなでこう教えてあげてくれたり、はいはい、あるいはそういうことでプレッシャーを感じて落ち込んでしまったりとかだからあの保護されて、うん、てるだけじゃなくって、うんうん、本来ある人間のこうありようっていうか、それをなんかこう回復する場所、うん、でそれをみんなが支え合ってるっていうか、
なるほど、
だから誰かがものすごい落ち込めばみんなで心配してどうのこうの、う
んうん、確かにそうですよね、うん、あの保護されるだけじゃないんですよね。
そうそうそうなんですよ。だからそれはねすごく意識してやらないと、うん、どうしても非日常の世界になっちゃうんですよ、はいはいはいはい、介護現場そのもの。
なるほど。
でもやっぱりいろんなその波があったとしても、うん、その波も含めて、うん、この日常っていうのをみんながこう作り上げて共有していくことが、
はい、
やっぱりなんかこうなんか幸せに生きていく、うん、幸せだなって思えることなんじゃないかなって思うんですよね、はい、だからスマイルホームに来てる利用者さんたちはここがいいよねって言ってくれるのかなっていう、うん、
なるほど。あの2回にわたって、うん、あの、室野由美さんにお話を伺いました。あの最後に何かこう告知とか特にないですかね。
あ、特に
連載をされてるっていうふうに伺ってるんですけども、そのじゃ紹介していただいてもいいですか。
新潮社のウェブサイトで、はい、フォーサイトっていうあのサイトがある、まあ、有料サイトなんですけど、はい、あの介護民族学へようこそっていう連載を書いておりまして、はい、毎月あのアップされておりますので、はい、ぜひご覧ください。
はい、室野由美さんどうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
さて、そろそろお別れの時間です。室野由美さんのお話いかがだったでしょうか。介護現場、福祉現場における表現、創作というお話でした。室野由美さん自身はこう文章を書くということが一つの表現なんですね。そして、スマイルホーム、彼女のこう職場にはいろんなこう表現を持っているスタッフがいます。例えば元デザイナーだったので、こういろんなこう工作ができたりとかデザインができたりするかと。そして映像で記録してそれを編集して伝える方、そういう、まあ、ある種その表現的なツール手段を持っている人たちが介護現場にもっともっと入ってくることによってこう福祉の可能性っていったものが広がると。利用者さんとの関係だけじゃなく伝えていく、そこで起きている記憶であったりとか、一人一人の高齢者の方の歴史を地域に伝えていく、そういった可能性を表現という、紙幣から見ていくことができたんじゃないでしょうか。それは、アールブルッドというものを、どういうふうに我々自身が語っていくかということともつながるような視点だったのかもしれませんね。来週は室野由美さんが勤めるスマイルホームの納涼祭、お祭りですね、の現地レポートをお届けします。 どうぞお楽しみに。それではまた来週。さようなら。浅田渉でした。